続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は俺たちひょうきん族の初代ひょうきんアナウンサー、フジテレビを退社後は俳優として活動していらっしゃいます。去年亡くなった夫拓真さんとの夫婦生活を書いた著書7秒間のハグが幻冬舎から発売中、山村美智さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、山村美智です。
はい、今回のご本は7秒間のハグというタイトルですが、
はい、
これ7秒間のハグっていうのは本の中にも出てまいりますが、どういったことでこのタイトルをお付けになりましたか？
結婚した当初からハグはする、はい、一応ルーティンになってたんです、決まりに、
うん、決まりなんですか？
決まりなんです、はい、それでもある時、はい、夫が2019年の7月に食道がんになって、うん、それから13回ぐらい入退院繰り返したんですけど、うん、その途中なんか急にまだ元気な頃ですけど、うん、7秒間ハグはした方がいいんだよって言われて、うん、でいろいろ調べるとオキシトシンっていう幸せホルモンが、はい、うん、出るんですね、7秒間すると。
あ、それはどっかの本に載ってたりしたんですか？
いろいろ、うん、載ってて、それなんか医学的にも証明されているというふうには書かれているみたいで、それからはいつも7秒するようになったんです、うんうん、それで7秒間のハグ、うん、7ハグですね、
はい、これは今おっしゃってたけど闘病を なさって最中にそんな、
うん、そうですね、でも闘病って言ってもまだその提案をしてきた頃はそれこそ抗がん剤の治療のための入院をしたり、でも出てきて元気だったり、まだまだ全然元気な頃でしたけれども、
うんはい、ご本を書くにあたってまだ亡くなられてそれほど時間が経っていませんけども、うん、心の方はバランスはいかがですか？
そうですね、うん、本当に昨日ちょうど11ヶ月ですね、昨日が月命日で11ヶ月で、はいはいはい、でまず書き出したのが4月ぐらいだったので、うん、それはもう苦しくて辛くて、うん、でも何かその夫はプロデューサーをしていたので、うん、映画の企画なども、うん、もう病床でしていたから、うん、でもだから夫が生きていた意味とか、うん、亡くなった意味を自分が書くことでしか皆さんに分かってもらえないと思って、うん、とにかく書いたんですね。でもやっぱりそれは日記を読むのも、うん、その記録を読むのも写真を見るのもすごい辛かったです、うん、本当にかさぶた剥がすような感じでしたけれども、うんうん、ただ何か書かなくちゃいけないみたいな気持ちになった。
書かなくちゃいけない、
うん、夫のことを、こんなに魅力的なところがあったよということとか、はい、あるいは本当にフジテレビの本当に全盛期を、うん、ずっと駆け抜けてきた人ですので、やっぱりテレビが輝いていた時代のことも書きたかったし、はいはいはい、かといってすごい辛かったですけれども、ただ闘病記にはしたくなかった。だからやっぱりみんなが読んでなんか後味が良くなるようなで、読んででも人を大切に大切な人をねちゃんと思わなきゃいけないとか、やっぱりそのでまた読んで面白くしても面白くなってもらえ面白くなるというか面白いなって思ってもらえばいいなと思ったりして、でも書き終えたら今ちょっと寂しいっていうか、うん、ちょっと辛いですね、うん、季節がこう、うん、プラタナスも一応もどんどん黄色くなって、はい、去年と同じになっていくので、はい、それはちょっと今は辛い時期ですけれども、
ちょうど11月ぐらいにお亡くなりになる、
12月18日です。だから来ちょうど1ヶ月後ですかね。
そうですか、まあ、季節もねこの頃になると1年前と同じ季節になってきますから、
だからまだ1年経ってないので、はいはい、でもそれはまあ個人的なことです、うん、だから本っていうのはやっぱり皆さん、うん、いろんな方が読んでいただけるので、うん、その方たちが読んだ時に何かを、うん、感じていただけるものじゃないと、うん、やっぱりそれはいけないなと思ったところですかね、
はい、ご本人は山村さんが俺たちひょうきん族の頃から、うんうん、当時は まあ、日本もなんていうのかな、ちょっと景気が良かったのかな、
うん、イケイケっていうかね、
まあ、ここからバブルに入っていくっていうような、うん、まさにそんな時代ですよ ね、
で、
ね、
まあ、でもただ俺たち表金属はその本にも書いてありますけども、うん、本当にフジテレビがどん底のところから出てきた番組なんですね、うん、その頃本当に視聴率も悪かったです。でも
そうですね、最初低迷してたんですよね、
う
ん、
中学校の頃、うんうん、もう全員が見てた、
うん、ね、そういう感じでしたよね、うん、だからそのでもみんなすごいエネルギーがいっぱいあって、
あった、
でそれで爆発するようにあの番組もどんどん伸びていったっていうところですね、う
ん、なんか私息子がいるんですけど、多分私がその若い時に思って大人に早くなりたいなと思ってたんです、いろいろ禁止されてることが、
うん、子供
はね、何時寝てもいいし、うん、何食べてもいいし自由にできると思ってたんだけど、うん、今の若い子はあんまりなんていうのかな、そう、なんていうの、最初に諦めなきゃいけないみたいな感じの思いがあったりするとちょっと切なくなります、
うんうん、あ、そう、うん、ね、だからやっぱあの時代と今とはねまた違うでしょうし、はい、またこのコロナでいろいろと変わってくることもあるかもしれないですね。
その爆発していくフジテレビで俺たちひょうきん族のアナウンサー、
う
ん、
そうですね、
はい、あの出てくださる方は皆さん芸人さんでいらっしゃるわけで、
大竹さん出られませんでした？
俺ね、どうだ、一回何かってちょっと出たような記憶は、
なんか私表記メソで
山村さんがご担当になってた時に
大竹
さんお出になってる記憶がある。
俺もねちょっと記憶が定かで、一回なんか呼ばれて何かやったような気がするんですけども、
何か私お会いしたような気がします。
いやでも当時はもうね、アナウンサーの枠を超えて、だからバラエティ班のアナウンサーの最先端にいらっしゃった。
そうですね、あの本当にそれまではね、ああいうことアナウンサーするものじゃなかった、う
ん、しませんでしたよね
だからもう、はい、あの社内ではもう本当に、うん、あのどうせそんなことするのみたいなこともありましたし、うん、そういう意味ではこう裏ではね結構辛かった
です、うん、あ、そうなんですか、でも画面ではもうね、
そうだった、
ね、楽しそうに見えましたか
芸人さんに抱きつかったりいろんなことしてませんでしたか。
そうです、そうです、だから、うん、そういう意味ではあのそれまで私とあのフジテレビに入社する前、東京キッドブラザーズという劇団にいたんですね、はいはい、だから、うん、あのちょっと役者をやっていたので、 ある意味
そうなんですか、
あそこの場所がちょっと舞台みたいな気持ちがあるので、そういうこう、うん、あの何かされてもこれはもうアナウンサーというよりこの、うん、あの、うん、一つの番組を作っていく一つの駒だからっていう気持ちもあったと思いますね、
うんうん、そうですか。でもあのなんだっけ今東京キ
ッドブラザーズ、
ブラザーズは当時でも演劇界でも最新のグループでしたよね。
そうですね、私が入った時にちょうど武道館で公演があったので、
いやそこあのあの東東東豊さん、
東
豊さんですよね、あのなんでそこにお入りになろうと思ったんですか。
あの、うん、大学4年の時にもうすでにあの教員の母校の三重県の、はい、あのミッションスクールなんですけど、そこの教師が決まっていて内定し、はい、だったんだ、このまま私は三重県に戻って、うん、あそこでお見合いして結婚するのかなと思い、はい、もう最後だから、ね、いろんな芝居をもう見まくってた、
はいはいはい、
あの芝居はやっぱり、うん、本当は俳優になりたかった、
はい、うん、
で東京キッド の、うん、あのシアター365という、うん、あの歌舞伎町にある、うん、あの劇場の前にチケットをガーッと並んでるわけですよ、うん、あの買うのに、はいはいはい、で並んで、はい、立ってたらそこにちょうど東さんがトコトコトコって出てらして、はい、なんかお連れの人ガーッと連れて、うん、突然私の前で止まって、
うん、
指を指して、うん、君女優にならないってこう言われて、もうびっくりしました。
すごいスカートの仕方、
そんなこと言われてみたい
本当にね、
そんなことだったんですか。それ
それで私びっくりしたけれども、自分の中で悶々としてたものがあったので、うん、あ、はいみたいな、それで入ったんです
、ね、そうなりますよね。私だって入っています。
あ、いますか、はい、よかったです
あ、でもそれであのそれだったらもう三重県に帰って教師だとか、うん、もう全部、うん、
そうです、それはもう本当に申し訳なかったけれども、うん、その、うん、あの高校に謝りに行って、はい、であのその後、
うん、あ、もう決まってたの。
決まってました。それで母、私は母一人子一人ですので、はい、母にも、はい、うん、あの 帰って本当に頭を下げて、うん、でもその代わり1年、うん、1年だけっていう期限があって、うんうん、それでまあ次の年、うん、その、まあ、1年という期限があったので辞めて、うんはい、やっぱりそういう芝居に近いいわゆるちゃんとした職業は何かなって考えたら、うん、あのアナウンサーっていうのが出てきて、はい、フジテレビ の、うん、あの締め切りがちょうどその次の日の化身有効であったので、うんうんうん、それで、は
い、いやでも当時アナウンサーってまあ、あの頃でもかなり狭きもんだったんじゃないですか。
なんか2000人受けて3人採用されたんです。
うわすごい狭きもん、
ね、だからでも、うん、ただ単にその年、うん、ちょうど求めていた感じ の、うん、あの人だったと思うんです。別にアナウンサーって、うん、優れてるからとかそうじゃなくて、うん、その年、うん、あこういう人が欲しいなっていう人がなるものなので、たまたまあのそれにあったんだなと思いますけど。
それからひょうきん族までどのくらいの時間なんですか。
1年半ありました。
1年半は、
はい、
それでもそのくらいの時間はあったんだ。
もう全くアナウンサー仕事がなかったので、うん、みんなお茶引いて、うん、特に私たちは新人だから、はい、先輩のお湯飲みを洗って、はい、出して、はい、つゆきさんはアメリカンコーヒー、いつみさんは玄米茶、はい、そういうふうにこうさっさっさっとこう出して、うん、そういうの1年半ずっとやってましたけれども、私はひょうきん族になってからもそういうことをずっとまだまだ続けてましたから、
うん、つゆきさんや、
皆さんも、
上の厳しい世界なん
で、そうですそうです、もう本当にそういう意味では年功序列というか、新人が全てそういうこととか伝票を書いたりとか、庶務がいなかったので当時は、今は、いると思うんですけど、庶務係もやってる、
まあでも女性もね、アナウンサーもあの頃はおつぼね様からいろいろ、
でも売れたら逆転の世界なのかな、
うんうん、違います違います、だから、うん、売れてまあ、私とか顔を知られるようになったファンレターが来るとやっぱり必死になって隠しました、うん、だから、
は
い、
嫉妬ですか。
あ、そうなの？
いやてか申し訳ないっていうか、上の方が例えばお仕事を、まあ、あまり今ない方が見たらやっぱり大変だろうとか、あるいは、まあ、当時はちょっと中にはね厳しい方もいっぱいいらしたので、うん、やっぱりそういう意味では
そうですか、厳しい方もいっぱいいらした中で、でもね人気が出てきちゃうとね、それは余計そういう圧力は終わりになったでしょうね、うんうん、そんな中で恋愛なさった。
そうですね、だからその時やすごい忙しくて、うん、やっぱり忙しいけど裏ではすごい大変な思いをしてる頃に集まった仲間がいて、うんうん、それが本にも書かれてますけど、モダン会という、うんはい、女性2人、うん、男性3人のグループで遊ぶようになって、うんはい、それがまあ後にその遠藤龍之介っていうのは、うん、フジテレビの社長で今副会長やってるのとか、はいはい、長山幸三っていうのは東京ラブストーリーとかロングバケーションの演出をやっているのと、うん、でうちの夫の拓磨君が、うんプロデューサーみたいな、うん、それでもう一人女性が今はニューヨークに、うん、移住してますけれども、うん、寺尾のぞみというその5人がものすごく仲良くて、うん、でそこでなんかほっとできたっていうのが、うん大きかったですね、
うん、どんなところに遊びに行ったりしてたんですか。
その本の冒頭に出てくるの大磯プリンスホテルの、はい、ビーチに行って、はいはい、みんなに、はいはい、わーとかで服のまま飛び込んだり、まるでなんかトレンディードラマみたいですけど、うん、そういうのをしたりとか。
失礼ですけどおいくつの時です
か。もう24、5ですよねその頃にそういうこと、
服のままプールに飛び込んだ、
プールそれはあれです、海に、
海に飛び込んだ、
もう砂だらけになっちゃいました。
そういうだけどそういい青春時代、うん、ね、うん、そうバカなことってすごく記憶に残ってますよね、
うん、そういうバカなことばっかりしてたですよね、うんうん、それがなんか後に長山講座トレンディードラマでそういうのが生かされたんじゃない
か。そうかそう、シーンとかで
自分たちのやってたことじゃん、
うん
うん、その中に旦那様とは、
それでその中の宅間明文という、うん、やっぱりなんかおおらかで包み込むというか、うん、そういうところに惹かれていって、うん、で彼と 結ばれるということですね。
まあそうですか。
なんで照れてるの？
いや、大竹さんが。いや、楽しそうだなと思って。
はい、ねえ、はい、本当に、うん、それでそのモダン会のメンバーというのはやはりずっと今回も、うん、まあ、夫が亡くなった時にも、うん、次の日の朝早朝に永山浩三とか電話かかってきて、うん、お前、うん、大丈夫かって言ってかかってきて、うん、早朝からうちに彼も含めて何人か集まってくれたり、うん、やっぱりずっと支えてくれてますね、
うん、いい友達でも、うん、あれ、うん、私も母親は亡くなったんですけど、うん、すぐじゃないんですよね。信じられない時間が結構あってじわっときますよね、
うんうんうん、っていうか私の場合は50日ぐらい付き添いで、うん、そのずっといたので亡くなった瞬間も嘘でしょと思ってましたし、うん、お葬式でも手を合わせることできなかったです。あ、仏さんじゃないから、うん、死んでないと思ってたから、うん、だからそれは、うん、だから生きてまだ生きてるんじゃないかと思うのと同時に反対にあの人が生きていたのがもしかしてこれは幻想の夢なんじゃないかと思う時もあるし、うん、やっぱりそういう意味では、うん、なかなか経験してみないとわからないなっていうのはありますね。
でも素敵ですよね。だって全然別々のところで生まれて育って、うん、なのに友達になって、うん、もうすごいその自分の生涯の中ですごく大事な人になったとかっていうのもなんでだろうって思いますよね。
そうですね、奇跡ですよね、ある意味ね、うん、でもね、ただその7秒間のハグっていうタイトル、うん、まあ、7ハグみんな してよしてよって私は言うんですけれども、うんうん、人間っていうのは後書きに書いたんですけども必ず大切な人と別れる宿命にあるですよ、
うんうん、
絶対別れるの必ず誰とでも、
うん、
それを思った時にやっぱりハグしてあげてほしいと思うし、
うん、
やってます？室井さんはハグ。
うちはまだ新婚なんで。
そうですよね。何年ぐらいですか？
まだ1年くらい。ね、それぐらい。でも多分来年あたりもうなさそうな気がします。
でももうそれを7秒やってみてください。
もう決めればいいんですよね。
決めてください。
決めるんですよね。
そしたら違うし、うん、大竹さんは？
は？
大竹さんいますか？
大田さんは？
私は全くこの何十年も全くボディタッチがないですね。何の接触もないし、
なるほど、
断られる。
それじゃあ、今日帰ったら、うん、はい、山村っていうのにどうしてもしろと言われたので、というか今日は1秒やりましょうって。
1秒、
うん、
それすみません、はい、山村からの命令です。
命令で、命令だ。大竹さんももうこんなの嫌なんだけど1秒やりましょうと。それで明日は2秒やって
増えるんですか？
増えるんです
よ。増えるの？
7秒
やらない
と7日間で達成できる。
7日間、そうそう、達成したら、
そうしていけばいいんだ。
したら7ハグしたら変わりますから、うん、絶対。
じゃあしょうがないな、1年に1回いい夫婦の11月22日の日だけ1分にしてあげるね。
あ、1分、そうね、それはね長いから
1分
1分は長いけど、でも7秒ちょっとやってみてください。7ハグ
長いかもな、
うん、
太田さん、
はい、
太田さんなさるって今、うんうん、約束しましたよね、うん、
じゃあ交渉お願いしてみます、
ね、はい、大竹さんは、
うん、俺は染子っていう猫とはやってるんですけどね。
猫ちゃんもいいですけど奥様は
ですよね
すっごい私無理強いに、だって私する人いないんですよ。なんかいいな、羨ましいな。
まあね、
しとけよ
っていうかね、今聞いてらっしゃる方もね、うん、そんなんできやしないと思われるかもしれない、ちょっと無理してやってみるっていうのは、
ね、
うん、2人の関係が変わってくる。
ご主人がご病気になられる前に、うん、そのご病気になって、うん、早く亡くなるなんていうことをちらっとも思ってなかったわけですもんね。チラッとも思って
ない、
うん、
とても運も強い人ですし、うん、絶対死ぬわけないと思ってましたし、実際ね、そんな食道がんで復帰していらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるので、
はいはい、うん、
だからまあなぜね、うちの夫はどうしてと思いますけれども、うん、まあ、それは運命なんですかね、はい、
そうですね、うん、 でもそういうここまで活動、あの旦那様とのそういうこと以外にも、あの山村さんはご自身でこう主演脚本演出を担当した二人芝居をニューヨークのオフブロードウェイで上演なさったって。
そうですね、まあ、それはそれこそうちの夫があの、うん、赴任になってニューヨークに、はい、それでついていって、うん、最初は駐在員の妻、
あ、うん、旦那様と一緒にニューヨークになって、
で駐在員の妻でいろいろ絵を習ったり、うん、あの写真の学校行ったり、うん、乗馬やったりしてましたけど、それの、うん、ずっとやっぱり自分は一体何のためにここにいるのかなと思って、うん、でそれまであの日本で直前まで二人芝居を2年続けてやって、うん、その2年目の時、うん、吉川ひなのちゃんと、うんやって素晴らしい女優さんでしたけれども、はい、結局それを、うん、やっぱりこれはニューヨークに自分がいる意味みたいなのが欲しくて、うん、かなり苦労しましたけど、うん、それを英語で
英訳、
英訳、あの私以外も、うん、もう本当にたくさんの方がやって、はい、あの、うん、その英語でやりました、うん、であの、うん、相手役もオーディションして、うん、最初、うん、あのまあアメリカ人の人たちから選ぼうとしてたんですけれども、うん、たくさん来ていただいた、はい、でもあの結局私とのバランスを考えて池畑恵美ちゃんって加山雄三さんのお嬢さん、うん
はいはい、
とてもあの素敵な女優さんで向こうでいらっしゃるんですけど、うん、その2人と、うん、あのブロードウェイでやりました、
はい、そういうことも含めてご本人はですね、まあ、今はあの楽しい思い出もあの重たい思い出も伺いましたけど、ご本の中にはもっと赤裸々に、うん、あの文章の中で私は嘘をつかないと、
はい、
それをやめようと、そしてこの本を書こうということで、田村様の浮気のことなどもどこから出てきた10枚の写真には旦那様と別の女の人が裸で写っていたりという、かなり、
そうでも絶対書きたくないものですよね。
なんでかい、
うん、やっぱりあの幻冬舎の健丈さんが、はい、こうその通りの言葉だったかどうか忘れましたけども、うんはい、血を流さないと人に響く本はできないっていうようなことをおっしゃったと思います。あの、はい、で、うん、それでその時に確かにあのただ自分のね、うん、あのいいことだけを書いている本は自己満足の本になりますので、うん、あのやはり読んでいただいた方がちゃんと心に響くものを、うん、あの書く必要があるということと、夫婦というものは、うん、そういうこともあっても夫婦なんです、うん、
なるほど、
うん、そういうことがあった上でそれを乗り越えて、うん、でも、うん、でもここまで私たちは来れましたっていうことを、うん、あの知っていただくためにも、うん、あの大げさにしないことと嘘を書かないことっていうのを頭に置いて書きました。
すごいとこまで書いてありますね、
うん、でもまあ、うん、面白いこともいっぱい書いてあるので、はい、うん、読んでてあの悲しいとこもあるし、そういう、うん、なんかとんでもないことも書いてありますし、うん、面白い、うんうん、あのなんかいろいろ書いたので、うんうん、あんまりこうなんか辛い思いだけではないとは思うんですけど、
これからお気持ちの整理をいろいろこうつけていく過程が待ってると思いますけども、うん、あのご自身の中では例えば女優業に力を入れるとか、うん、この本をきっかけに確保に注力してみようとかっていうふうなことを今考えていることって終わりですか？
あの正直なところはあまり考えられないんですよね。まだあのまだ正直は辛い、だけれどもやっぱり仕事をしているとあの忘れられますから、やっぱり仕事をしていくしかもうないんです。私一人なので、それであのやっぱりこうやって人が関わってくださることっていうのはとても大切なことなので、あの何かあのぼっとしてちゃいけないんだろうなとは思っています。だからこれからちょっと1年過ぎたら、うん、もう少し前を向く、あ、前を向いてるんですけど、今向いてるふりはしてるんですけど、ふりじゃなくて本当に前向いていかなきゃいけないなと思ってますね、
は
い、
なるほど。
ぜひあの山村美智さんのご本、うん、 7秒間のハグ、幻冬舎から発売中ですので、手に取ってお読みいただければと思います。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは山村美智さんでした。
はい、どうもありがとうございました。